8ページ、9ページ。8ページ。特定所管事務調査報告。所管事務調査とは、委員会が自主的に、その委員会が所管する事務について行う調査です。地方自治法は、常任委員会の役割について、その部門に属する当該室公共団体の事務に関する調査を行い、事案、請願等を審査すると規定されています。常任委員会の発議により、市政の各分野における課題の解決に向けて、調査を行い、市長等の執行機関に対し、具体的な政策や施策を積極的に提言するものです。特定所管事務調査とは、所管事務調査の案件を特定し、1年を通して調査研究するものです。最終報告では、分かったことと今後の提言を示すものです。特定所管事務調査の主な流れ。1、令和2年3月定例会で、特定所管事務調査の案件を決定。2、案件の調査研究。執行部からの報告、市内視察、県内外視察。3、委員間で討議。4、報告書の取りまとめ。5、令和2年12月定例会において報告。総務常任委員会。総務常任委員会では、特定所管事務調査として、民間委託等の導入支援。TPP、TFI に関する調査を行い、12月16日の定例会、本会議において最終報告がありました。報告では、次の通り、提言されています。TPP とは、パブリック・プライベート・パートナーシップの略です。公共サービスの提供に民間が参画することで、官民連携と呼ばれています。PFI とは、プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略です。公共施設等に、民間の資金及び技術的能力を活用する手法のことです。提言内容、1、新規事業あるいは継続事業の更新の際に、民間活力導入による事業実施を比較検討可能とするよう、TPP、TFI に係る条例等の整備を速やかに行うこと。2、多様化する TPP、TFI 手法の導入に対応できるよう、費用対効果の観点だけでなく、将来を見据えた持続可能な街づくりという総合的な観点からも、事業規模の大小に関わらず、TPP、TFI 手法を検討するよう努力すること。3、TPP、TFI 導入にあたっては、他市町村の事例をそのまま導入することなく、本市のニーズに合った事業について慎重に検討し、また、当該地域の市民が、その便益を直接享受できるだけでなく、市全体の付加価値が上がり、市民全体がその便益を享受できることの視点を常に留意すること。滝沢市での視察風景の写真が載っています。
9ページ、教育民生常任委員会。教育民生常任委員会では、特定所管事務調査として、子どもたちのより良い学びを目指す教育環境の整備について調査を行い、12月16日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容。1、タブレット端末を最大限有効に活用するため、大型定時装置、電子黒板を含むを1教室1台及び全特別教室に整備すること。2、ギガスクール構想の実現に際し、ICT 機器操作の補助などを 支援する ICT 支援員やリナスクールサポーターを採用し、教職員の負担軽減を図ること。3、外国語、算数、理科だけでなく、柔軟な考えのもとに、教科担任制を導入すること。また、理科支援員を増やすとともに、学習指導員、学校サポーターを引き続き導入していくこと。4、教職員の働き方改革は、喫緊の課題であり、特に中学校での部活動をする教職員の負担を考えると、改善されなければならないことから、部活動指導員を採用すること、また部活動指導員人材バンクを設置すること。横浜市での視察風景の写真が載っています。経済常任委員会。経済常任委員会では、特定所管事務調査として、未来型農業の探求について調査を行い、12月16日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容。1、新規就農者に営農技術の習得、農地、初期資金の確保、情報提供、相談体制を強化し、就農後の所得の確保など、きめ細かい支援体制を作り、新規就農者を市内に呼び込む戦略を行うこと。2、新規就農者の住宅の確保も重要である。市内の空き家利用など、周辺地域の活性化につなげるよう、関係機関と連携すること。3、地域農業の持続化を図るため、IT、ICT 化を進めるとともに、営農環境の整備、支援に特段の配慮をすること。4、農業の6次産業化を推進し、生産物に付加価値をつけて所得増につなげる販売戦略を検討すること、及び直売所等も含めた販路拡充に取り組むこと。福井市での視察風景の写真が載っています。最終報告書の詳細は、市ホームページの筑波未来市議会をご覧ください。